皆さんおはようございます。聖書を学ぶ会893回出エジプト記の第7回2018年6月8日です。今日は梅雨に入ったというんですけど、素晴らしい好天で、もう明日はもうちょっとなんかまた降り始めるようでございますが、やっぱり天気がいいとありがたいっていうことが梅雨時になるとよくわかりますね。普段だと当たり前のように思ってしまいますが、今日は少し早めに終わりたいと思いますので、早めに始めたいと思います。今日は旧約聖書の出エジプト記の第13章ですね。旧約聖書の92ページ上段でございます。早速読ませていただきます。13章1節、主はモーセに言われた。イスラエルの人々のうちで全ての遺言、すなわち全て初めに胎を開いたものを、人であれ獣であれ皆私のために性別しなければならない。それは私のものである。そこまでにしたいと思います。主はモーセに言われたということですね。全ての遺言、すなわち全て初めに胎を開いたものを、人であれ獣であれ皆私のために性別しなければならない。性別というのは前にもちょっとお話したことがあると思いますが、清いものとして、この汚れたところから切り離すというか、分離するというような、そんな意味と考えてよろしいと思います。ちょっとレジュメをご覧いただきましょうか。一番最初にそれがありますので、性別、神のために特別に分離し捧げる。性別されるのは人物、民族、家畜、場所、時などである。ここでは道徳的な清め、奴隷根性からの分離、決別を表す。イスラエルの遺言が災いから免れ得たことを記念し神に捧げるという意味につながる。つまりイスラエルが神の所有となったことを表す行事である。さらに神が出エジプトの際に示されたイスラエルへの憐れみを覚え、これを記念する行事となる。新約時代においてはキリストによって贖われたクリスチャンも性別されて主のものとなるのであるということですね。性別というのは非常にあれですね、言ってみれば、人間的に言えばこの世の思いというか、この世の考えというか、そこから性別されて、この神の思いといいますか、そこの中に入れられるという、そういうふうに考えてもよろしいかと思います。イスラエルの民はですね、このようにして、他の民と、例えばエジプトとはもうかけ離れた、もう離れた、分離した、そういう、民として、神の民としてここで、分離されたということですね。大事なものとしてこう分けられたという、そういう意味で神のものとなったんですね。3節に行きたいと思います。モーセは民に言った。あなた方はエジプトから奴隷の家から出るこの日を覚えなさい。主が強い手を持ってあなた方をここから導き出されるからである。種を入れたパンを食べてはならない。あなた方はアビブの月のこの日に出るのである。主があなたに与えると、あなたの先祖たちに誓われたカナン人、ヘテ人、アモリ人、ヒビ人、エブス人の地、死と水の流れる地に導き入れられるとき、あなたはこの月にこの儀式を守らなければならない。7日の間種入れぬパンを食べ、7日目には主に祭りをしなければならない。種入れぬパンを7日の間食べなければならない。種を入れたパンをあなたのところに置いてはならない。またあなたの地区のどこでもあなたのところにパン種を置いてはならない。そこまでにしましょうか。地と蜜の流れる地、カナンですね、 ここへこの導き入れて、そしてそこにですね住まわしてくださる。そしてそれは特別の神のかですね、この世俗からこの世から性別された神の民としてですね、ここへ導き入れてくださる、その記念のですね日であるということですね。そして7日の間6節ですね、7日の間種入れのパンを食べ、7日目には主に祭りをしなければならない。種入れのパンというのはあれですね、イースト菌の入ってないパンですね。ですから膨らまないんですよね。ですから僕らが今でもあちらの聖室に行きますと、そのパンを食べさせられるんですよね。美味しくないですよ、全然膨らんでないんですから、べったりとしたパンですから美味しくないんですけど、しかしこれはもう種入れぬパン、つまり、この腐敗をこの入れないというそういうことですよね。そして種入れのパンを7日の間食べなければならない、随分長い間食べなければならないんですね。そして種を入れたパンをあなたのところに置いてはならない、置いてもいけないんですから。ですからまあ外国人といえども、私たちがそこへ行きますともうですねこれを食べなければならないんですね。他のはダメですかって聞いたんですね。いやダメです、もうお店の人に断られましたね厳しいですね、これはもうどうでもいいということではないんですよね。じゃあまあいいかみたいな、そういうことではないんですね。やっぱり神の民としてですね、ずっと守り続けてきた信仰の日でありますから8節を読みしたいと思います。その日あなたの子に告げて言いなさい、これは私がエジプトから出る時に主が私になされたことのためである。そしてこれを手につけて印とし、目の間に置いて記念とし、主の律法をあなたの口に置かなければならない。主が強い手を持ってあなたをエジプトから導き出されるからである。それゆえあなたはこの定めを年々その季節に守らなければならない。結局出エジプトっていうのはあれですね、そのイスラエルにとって新しい神の民としてのスタートであったわけですよね。この世と縁を切る、縁を切るって言っておかしいですけど、この世の汚れから性別されて、そしてスタートしていくという、そういう、まあ、記念の時であったわけでありますが、その時にですね、この慌てて出なければならない。ですから種入れのパンをですね、なんかこの作ってる場合ではない。そしてまたそういう腐敗を招くようなものは抜きにして、そして性別された民としてスタートを切っていくんだという、そういうまあ記念のこの祭りとして今でも行われているわけですね。11節からお読みします。主があなたとあなたの先祖たちに誓われたように、あなたをカナン人の地に導いて、それをあなたに賜るとき、あなたはすべて初めに胎を開いたもの、およびあなたの家畜のを産む産子はことごとく主に捧げなければならない。すなわちそれらの男性のものは主に着せしめなければならない。またすべてロバの初めに胎を開いたものは子羊を持ってあがなわなければならない。もしあがなわないならば、その首を折らなければならない。あなたの子らのうちすべて男の産子はあがなわれなければならない。後になってあなたの子がこれはどんな意味ですかと問うならば、これに言わなければならない。主が強い手を持って我々をエジプトから奴隷の家から導き出された、その時、パロが頑なで我々を去らせなかったため、主はエジプトの国の産子を人の産子も家畜の産子もことごとく殺された。それゆえ初めて胎を開く男性の者は皆主に犠牲として捧げるが、私の子供の牛の産子は全てあがなうのである。 そしてこれを手につけて印とし、目の間に置いて覚えとしなければならない。主が強い手を持って我々をエジプトから導き出されたからである。エジプトから解放される、性別されるですね、その記念としてこれを行いなさいということですね。イエス様もですね、この尊い神の遺言であられたわけでありますが、イエス様はですね、この課せられた値を支払ってあがなうですね、神様は大切なものをですね、この大切なものとしてこれを性別するということですね。そしてあがなうっていう言葉は、あれですね、買い取るといいますかね、というふうなこのふうに考えてよろしいかと思います。イスラエルの民はですね、この出エジプトの前にですね、殺されなかったんですよね。それはあれでしょ、カモイとかにですね、この血を、代理の血を塗ったわけですね。そのことによって神様はパスオーバーですね、許してくださって、この民はですね、殺されなくて済んだ。エジプトの遺言は全て殺されたわけでしょ。そういうこの、記念のといいますかね、民族に与えられた特別なこの扱いといいますかね、それを記念する行事であると言ってよろしいと思います。17節に参ります。さてパロが民を去らせた時、ペリシテ人の国の道は近かったが、神は彼らをそれに導かれなかった。民が戦いを見れば悔いてエジプトに帰るであろうと神は思われたからである。民が戦いを見れば悔いてエジプトに帰るであろうと神は思われたからである。つまりこの一番の近道を行けばですね、もう比較的簡単にあれですね、カナンの地へ行けるんですよね、国会沿いにですね。ところがそこにはね、ペリシテ人という、もう非常に勇敢で、しかもですね、この進んだ文明武器を持っているこの人たちがいたんですね。それを避けるためにですね、遠回りして帰ろうじゃないですけど、遠回りさせられたわけでございます。それは安全のため、そうでなければ近い道を行っても全滅させられてしまったら終わりですから、ですからですね、イスラエルよりもはるかに武器なんかも優れていたんですね。非常に優れたこの武器を持っていた、文明も進んでいた民、ペリシテ人という非常に強い民がいたためにですね、そこを通らないで、この砂漠といいますかね、その荒野をですね、延々とお旅しなければならなかったわけであります。でも命には代えられないですから、それはもうですね、忍ばなければならなかったわけでありますが、これはまた困難な道でもあったわけでございます。18節からお読みします。神は紅海に沿う荒野の道に民を回らされた。イスラエルの人々は武装してエジプトの国を出て登った。その時モーセはヨセフの遺骸を携えていた。ヨセフが、神は必ずあなた方を顧みられるであろう、その時あなた方は私の遺骸を携えてここから登っていかなければならないと言って、イスラエルの人々に固く誓わせたからである。こうして彼らはさらにスコテから進んで荒野の端にあるエタムに宿営した。 ヨセフの以外、ヨセフは前にも学びましたようにあれですね、あの兄弟たちから、まあ、お父さんヤコブのですね、制裁の子で 愛妻の子であったためにですね、特別扱いされたんですね。でなかなかその生まれなかった彼はですね、もう10番目の子でしたかね、やっと生まれたので、お父さんヤコブはですね、もう特別扱いをして、もう着るものから食べるものから扱いから全部違っていたわけですね、他の兄弟と。そして他の兄弟がそれをまあ恨んでというか妬んでというか、そしてエジプトに、まあ奴隷商人に売り飛ばしてエジプトの奴隷となったわけですよね。しかしそこでも彼は決して腐ったりですね、やけくそになったりしない信仰の人であったんですね。そして用いられて神様から、まあ、なんですかね、この夢占いのですね、夢の解き明かしをするこの賜物が与えられていて、そしてこのエジプトを救ったんですよね、飢饉から救った。そして彼はその飢饉から救うために、まあその最小となってですね、エジプトをリードしたわけであります。そういう実績があったものですからですね、ヨセフを捨てた兄たちがですね、この食料を求めて、そしてエジプトへ来た時に、まあ、受け入れて、そして、まあ、ゴセンといううちにですね、住まわしてもらったわけですね。で初めはヨセフがいたものですから、まあ、あの扱いも大事にしてくれたと思うんですけども、そのうちにヨセフがいなくなり、そしてまたヨセフのことなんか忘れてしまう、そういう時代がやってくる。そうすると今度はあれですね、この異民族でありますから、この連中をですね、奴隷化して労働力として、まあ、こき使うわけですね。そしてところがですね、イスラエルは栄えるんですよね。どんどんどんどん人口が増えていくんですね。それは良かったんですけど、今度は大国エジプトにとってもですね、ちょっとこれ困ると。こんなにですね、人口が増えてしまって、そしてまあ彼らは優秀ですし、それからまた働き者ですから、この連中がですね、もしこの外国からエジプトを攻めるような軍隊が入ってきた時に、この連中が協力をして、そしてこのエジプトに歯向かうというようなことがあったら大変だというのでですね、もうどんどんどんどんこの扱いがまあ厳しくなっていくわけですね。で奴隷状態に置かれていったわけでございます。しかしそれをですね、神様はですね、そのエジプトから奴隷状態にあるイスラエルをですね、この神の民として聖別し、そして、まあ、出エジプトをですね、可能にしてくださるという、そういう、まあ、筋書きになっているわけでございます。そしてですね、神は航海に沿う荒野の道にこの民を回らされたとありますが、この航海っていうのはですね、まあ、航海をあの渡るという、こういうあの絵なんかも有名な絵がありますけど、これね、あの、まあ、これから出てくるわけですけど、この航海っていうのはどうもですね、あの海のこの航海ではなかったようなんですね。これはですね、浅野純一先生、これあの大川先生なんかの、まあまあ、先生格にあたる人で学者でもあられるわけですけど、モーセという本を書いておりまして、こういうことをこういうことを書いています。ヘブル人が海または湖の水辺に宿営していた時、速度の速いエジプトの騎兵と戦車は容易に彼らに追いついてしまった。その場所はピュアヒロテにあり、にあたりとある。その地点は明らかではないが、ニガ海のですね、クコっていうんですかね、やや北方にあるティムサ湖畔であり、おそらくその辺から彼らは航海を渡ろうとしたのであろう。まあ、ちょっと先走っていますけど、航海のことですね。で、航海とは今日そう呼ばれているこの 航海ではなく、おそらく湖であったであろう。海ではなくて、今の航海は海ですけど、湖であっただろうと。航海とはヘブル語では葦の海であり、ギリシャ語で赤い海、すなわち航海と呼ばれるようになったのである。したがって、聖書の言う航海はどの湖を指すのか、クコか、そのやや北方のティムサ湖か、さらにナイル河口に広がっているメンザレ湖か、さらにその東方のシルボニス湖か、それさえ明らかではないが、いわゆる航海もしくはスエズ湾ではないことは明らかなようである。かくして葦の海がどの湖であるかは、エジプト脱出のヘブル人がそれ以後どのコースをたどったかにかかってくるのである。もし航海が湖とすれば、モーセがその手を差し伸べることによって強い東風が吹いて、海が陸地となり、イスラエル人がそこを通って難なく水を渡り、後からエジプトの軍が同じ道を進もうとした時、モーセが再び手を伸べることによって水は元に返り、その騎兵も戦車もその中に沈められたということも、航海が湖であれば十分に起こりうることである。いな、現に今日でもこのような現象が起こる場合があると伝えられている。しかし以上の奇跡はヤウエの民にとって長く拭い得ない強烈な印象として記憶され、それはまさに神の偉大な救いの力を象徴する出来事であった。ちょっと先回りしておりますけども、この航海っていうのはいわゆるですね、この今のこの航海ではないだろうという、湖であっただろうということですね。ちょっと先回りしてしまいましたが、21節に参ります。主は彼らの前に行かれ、昼は雲の柱を持って彼らを導き、夜は火の柱を持って彼らを照らし、昼も夜も彼らを進み行かせられた。昼は雲の柱、夜は火の柱が民の前から離れなかった。そうですね、全然ね、標識もないわけですから、どこへ向かっているのかわからない。しかしこの導きがあって、そしてそれに従ってイスラエルの民はこの行進を続けていったということですね。ちょっとレジュメの方をご覧いただきましょうか。三角の黒三角の2番目ですね。奴隷の家から出るこの日を覚えなさい。これはあれですね、この出エジプトですね、これを忘れるな、リメンバーってことは忘れるなってことですね。Don't forget ですね。エクサダスを忘れるな、覚えなさいっていうふうにも言えますけど、忘れてはならない、この日を絶対に忘れてはならない。これはですね、奴隷の家から解放されるその記念の日であった。しかも神様が整えて、そしてこの与えてくださったこのですね、エクサダスですね、脱出ですね。そしてその次、手につけて目の間に置いて。後期ユダヤ教はこれを文字通りに解釈し、革紐に小箱がついたものを腕と頭に巻きつける。箱の中には羊皮紙の巻物を一つ入れ、これを箱が心臓の近くに来るようにして左腕に巻く。もう一つの方は額につける。これはあの映画何でしたっけ、これありましたね、ちょっと名前忘れた、これをつけてる人物がおりましたですね、私の子供のうちの遺語はすべてあがなうのである。イスラエルの遺語ですね、最初の子ですね、 犠牲として主に捧げられなければならなかった。これは祭壇の上で殺すということではなく、生きた供え物として主に献身することを意味した。しかし初子は生贄として捧げることができなかったので、動物の犠牲が必要であった、だからですね、子羊なんかはですね、つまり、犠牲、子羊を捧げることによって長子を神から預かるのである。とだから子供は自分の子供であって、自分の子供でないんですね。神様から授けられた神様のものなんですね。そしてその次、ペリシテ人の道は近かったが、地中海を活動の場としていた海洋の民ペリシテ人は好戦的な民で、戦闘用具もイスラエルよりも勝っていたので、イスラエルにとって、強敵であった。したがって、神はペリシテとの戦いを避けるため、地中海沿岸の道を避け、回り道をさせ、ヨルダン川の東にあったスコテに導かれた、最初の宿営地ですね。そしてシュルの荒野の端にあるエタモに宿営させた。つまりそれは長い長い回り道の始まりであった。安全の道はまた別の意味で長い苦難の道であったということですね。ということで、13章終わりますが、14章の方に進みたいと思います。主はモーセに言われた。イスラエルの人々に告げ、引き返してミグドルと海との間にあるピュアヒロテの前、バールゼポンの前に宿営させなさい。あなた方はそれに向かって海の傍らに宿営しなければならない。パロはイスラエルの人々について、彼らはその地で迷っている、荒野は彼らを閉じ込めてしまったと言うであろう。私がパロの心をかたくなにするから、パロは彼らの後を追うであろう。私はパロとそのすべての軍勢を破って誉れを得、エジプト人に私が主であることを知らせるであろう。彼らはそのようにした。神の民とは言ってもですね、この人間的には非常にもうですね弱い民ですね。そして大国エジプトをですね出て、そしてもう無力な民であったわけであります。頼るものはもうない、自分たちの力では自分を守ることができない、そういう状況のもとにこの出エジプトがなされたということであります。しかしですね、パロはそれで後から追いかけてくるだろうと神様は言っておられるわけですね。しかしパロとその軍勢を神様が破ってですね、そしてこのエジプト人に私が主であることを知らせるであろうと同時にですね、イスラエルのためにはですね、私たちの神様は本当に私たちの命を守ってくださった、そのことをですね後世にあたってですね今でもこの感謝を捧げているわけでありますけれども、しかしそれをこの神様のご恩を忘れないようにということですね。五節、民の逃げ去ったことがエジプトの王に伝えられたので、ファロとその家来たちとは神民に対する考えを変えていった。我々はなぜこのようにイスラエルを去らせて我々に仕えさせないようにしたのであろう。それでパロは戦車を整え、自らその民を率い、また襟抜きの戦車600とエジプトのすべての戦車およびすべての指揮者たちを率いた。主がエジプトの王パロの心をかたくなにされたので、彼はイスラエルの人々の後を追った。イスラエルの人々は意気揚々と出たのである。エジプト人は彼らの後を追い、パロのすべての馬と戦車およびその騎兵と軍勢とはバールゼポンの前にあるピュアヒロテのあたりで海の傍らに宿営している彼らに追いついた。 もう何にもそれこそ頼るものがないですね、弱いですね。そして軍隊として移動してるわけじゃありませんから、もうそれこそ赤子やそれこそ老人も引き連れてのこの出エジプトでありますから、これはもう本当に都市空権というか、何も頼る武器もないというような、そんな状況であったわけでありますが、そこへ追いかけてくるのはですね、このパラの全ての馬と戦車および騎兵と軍勢とは、バールセボンの前にあるピュア広手のあたりで海の傍らに宿営している彼らに追いついたというんですから、もう袋小路ですね。そしてもう頼るものは何もない、そういう状況の中でこのとんでもない大軍がですね、このイスラエルの民をですね追いかけてきているわけであります。10節、パロが近寄った時、イスラエルの人々は目を上げてエジプト人が彼らの後に進んできているのを見て非常に恐れた。まあ恐れますわね、これは。そしてイスラエルの人々は主に向かって叫び、かつモーセに言った。エジプトに墓がないので荒野で死なせるために私たちを携え出したのですか。なぜ私たちをエジプトから導き出してこんなにするのですか。私たちがエジプトであなたに告げて私たちを捨てておいてエジプト人に仕えさせてくださいと言ったのはこのことではありませんか。荒野で死ぬよりもエジプト人に仕える方が私たちには良かったのです。いやいやいや、モーセも大変ですね。せっかくこの民をですね、導き出したのにですね、今度は後ろから大軍が戦車を連ねてやってくるわけですね。これは世界最強の軍隊ですよ、これは。で片方は全く何にもですね、この頼るもののないですね、この世的には頼るもののないこの哀れなイスラエルであったわけでありますが、しかしですね、彼らはですね、彼らを救ってくださるお方がいらっしゃる。それがですね、神様なんですね。ちょっとここで、ですね、榎本康郎先生の旧約聖書一日一章というところからですね、イスラエルの人々に語って彼らを進み行かせなさいという文章をちょっと読ませていただきたいと思います。出エジプト記14章の15節、エジプトを脱出したイスラエルの人々は主の導きに従って、ミグドルと海との間にあるピュアヒロテの前、バールゼボンの前に宿営しているとき、エジプトの王はイスラエル人の脱走に気づき、戦車を整え自らその民を率い、また襟抜きの戦車600とエジプトのすべての戦車及びすべての指揮官を率いて追ってきた。イスラエルの人々はエジプトの大軍を見て恐れ、モーセに向かってエジプトに墓がないので荒野で死なせるために私たちを導き出したのですか。荒野で死ぬよりもエジプト人に仕える方が私たちには良かったのですと責め寄った。モーセも大変ですね。本当に、せっかくね、スタートしたのにですね、もう民はちょっとピンチになると、リーダーを責めてですね、モーセも大変だったと思います。その次もう少し読みますね。前には海、後ろには敵、そして内側には動揺、全く八方塞がりとはこの時のことである。しかし八方が16方塞がっていようといようが、神を信じる者には上が空いている。いいです、いいことなんですね。上が空いている。信仰者とは平法の生活をするものではなく律法の世界に生きるものである。モーセはこの時民に向かって、あなた方は恐れてはならない、固く立って主が今日あなた方のためになされた救いを見なさい、今日あなた方はエジプト人を見るがもはや永久に二度と彼らを見ないであろう、主があなた方のために戦われるからあなた方は黙していなさいと語ったと記されている。しかしこれこそ モーセが民に対して語ると同時に自分に対しても語り聞かせた言葉であったに違いない。そしてまた神への訴え、祈りでもあったであろう。その時主はモーセに、あなたはなぜ私に向かって叫ぶのか、イスラエルの人々に語って彼を進み行かせなさいと命じられた。祈ってばかりいたってしょうがないという人がある。この人たちは祈りの体験のない人たちである。祈りがどんなに素晴らしい武器か、それは祈りの人のみが知ることである。しかし祈りは足を止めてなすべきものではない。進み行きながら御言葉への徹底的な服従の途上においてなすべきものである。あなたはなぜ私に向かって叫ぶのか、彼らを進み行かせなさいとの主の御言葉はまさにこのことを示すものである。復活の朝、女たちは誰が私たちのために墓の入り口から石を転がしてくれるのでしょうと語り合いながら主の墓に行ったと記されている。これはイエス様がですね、墓に葬られた、それで安息日が明けた朝まだきですね、このイエス様の墓を訪れる女たちのことであります。しかしそれがどんなに大きかろうと、そこで足を止めてはならない。足を進めなさい。そうです、あなたの足を進めるのです。その時あなたは主の栄光の目撃者となるのです。イエス様がですね、復活された、そのですね、ことを一番最初に知ったのは女性たちであったんですね。しかもですね、マグダラのマリアはですね、イエス様からマリアよと声をかけられた、人類最初の、復活の主とから声をかけられた女性であったわけでございます。ちょっと先回りをしてしまいましたが、今ですね、13節に行きますね。14章13節、モーセは民に言った。あなた方は恐れてはならない。固く立って、主が今日あなた方のためになされる救いを見なさい。今日あなた方はエジプト人を見るが、もはや永久に二度と彼らを見ないであろう。主があなた方のために戦われるから、あなた方は黙していなさいですね。黙ってですね、神様がなされることをですね、これを見なさいということですね。15節、主はモーセに言われた。あなたはなぜ私に向かって叫ぶのか、イスラエルの人々に語って彼らを進み行かせなさい。あなたは杖を上げ、手を海の上に差し伸べて、それを分け、イスラエルの人々に海の中の乾いた地を行かせなさい。私がエジプト人の心をかたくなにするから、彼らはその後を追って入るであろう。こうして私はパロとそのすべての軍勢および戦車と騎兵とを打ち破って誉れを得よう。私がパロとその戦車とその騎兵とを打ち破って誉れを得るとき、エジプト人は私が主であることを知るであろう。19節、この時イスラエルの部隊の前に行く神の使いは移って彼らの後ろに行った。雲の柱も彼らの前から移って彼らの後ろに立ち、エジプト人の部隊とイスラエル人の部隊との間に来たので、そこに雲と闇があり、よもすがら彼とこれと近づくことなく夜が過ぎた。21節、モーセが手を海の上に差し伸べたので、主はよもすがら強い東風を持って海を退かせ、海を陸地とされ、水は分かれた。イスラエルの人々は海の中の乾いた地を行ったが、水は彼らの右と左に垣となった。垣根ですね。エジプト人は追ってきて、パラのすべての馬と戦車と騎兵とは彼らの後について海の中に入った。暁の甲に主は火と雲の柱の内からエジプト人の軍勢を見下ろして、エジプト人の軍勢を乱し、その 戦車の輪をきしらせて進むのに重くされたので、エジプト人は言った。我々はイスラエルを離れて逃げよう。主が彼らのためにエジプト人と戦う。26節。その時主はモーセに言われた。あなたの手を海の上に差し伸べて、水をエジプト人とその戦車と騎兵との上に流れ帰らせなさい。モーセが手を海の上に差し伸べると、夜明けになって海はいつもの流れに帰り、エジプト人はこれに向かって逃げたが、主はエジプト人を海の中に投げ込まれた。水は流れ帰り、イスラエルの後を追って海に入った戦車と騎兵及びファラオのすべての軍勢を覆い、一人も残さなかった。しかしイスラエルの人々は海の中の乾いた地を行ったが、水は彼らの右と左に垣となった。垣っていうのは垣根のことですね。でこのように主はこの日イスラエルをエジプト人の手から救われた。イスラエルはエジプト人が海辺に死んでいるのを見た。イスラエルはまた主がエジプト人に行われた大いなる御業を見た。それで民は主を恐れ、主とそのしもべモーセとを信じたですね。信仰の人モーセですね。神の働きを見て、そのリーダーであるモーセですね。この人物をですね、偉大なる人物として、見上げるようになっていったということで、あります。もう終わるんでしたっけ。もうちょっといいですか。あとちょっといいですかね。今45分でございますので、50分ちょっと前までいきたいと思います。このようにしてですね、この後悔を2つ、後悔というのは先ほど言いましたように、多分湖でやっただろう。そうですよね。そうでないと渡るっていうのは大変ですから、分けるというよりもそんな簡単にはいかない。しかし奇跡がなされたんですよね。イスラエルの民をですね、守るためにですね、世界最強の軍隊ですね、戦車ももろともですね、この海の中にですね沈めてしまったということですよね。このようにしてイスラエルはもうどうにもならない、この人間の力ではどうにもならないピンチからですね、神様が救い出してくださって、そしていよいよですね、このカナンに向かっていくわけでありますが、その道筋はまた大変なんですね。これからがまた大変ですということになれば、モーセが大体大変なんですね。リーダーは大変なんです。何か問題が起こると大体リーダーがですね、この責められるわけですね。しかしモーセはですね、上を見ていたんですよね。いつも上を見て、そしてですね、神様への信頼を持って、この民を導いていったということが言えるかと思います。このようにして紅海をですね横断するという、奇跡がなされ、そしてエジプト軍がですね、逆に言うとこの沈められてしまった。そしてこの紅海の横断っていうのは、言ってみればこのですね、バプテスマですね、バプテスマと、清めのバプテスマと言いますかね、というふうにも考えることができると思うんですね。ここで聖別されて神の民と、真の神の民となる。で私たちもですね、このバプテスマを受けて、そして神の民として、このですね、神の国に入れていただけるという、特権が与えられている。しかしこんな体験をしなくても、イエス様が、神の御子がですね、この十字架におかかりくださって、私たちの身代わりとなって、この 十字架にかかり、そしてですね、父を彼らをお許しください、彼らは何をしているのか分からずいるのですと祈ってくださって、そしてここにこのバプテスマですね、の元いといいますかね、それがなされたというふうに考えてよろしいかと思います。ちょっと急ぎましたけども終わりたいと思います。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、皆を賛美します。あなたのご愛によって今日も守られて、こうして聖書を学ぶことができました。私たちもあなたによって聖別され、そしてバプテスマをいただいて、そして主よ、あなたのご愛のうちに、あなたの守りのうちに、私たちは横や後ろや前や、それを見るだけではなくして、いつも上におられるイエス様、神様をいつも思いつつ祈り、そして前進していくことができますように助けをお与えください。お願い申し上げます。周りにはいろいろの問題がございます。しかし上には私たちの救い主イエス様がおられます。どうぞ主よ、あなたを主よ仰ぎ、そしてまたあなたを神の御子として信じ受け入れる民として、どうぞ日本の国民をどうぞ憐れんでくださいますようにお願いを申し上げます。尊いイエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。